はい、こんにちは、サライジン三永です。4月も半ばになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私は最近、鴨川の土手をよく散歩するんですけれども、トランペットを練習している人がいてですね、なかなかいい音です。鴨川の水音とよく溶け合って調和している。決してうるさくない、むしろこう耳をそば立てて聞いてしまう心地よさがあります。さて、本日は石庭で有名な京都市右京区の龍安寺を歩きます。バス停龍安寺前下車、徒歩1分。見えてきました、龍安寺の参道です。石畳の道にお土産屋さんが並び、楽しい雰囲気です。龍安寺、臨済宗妙心寺派の寺院、元徳大寺家の別荘だったものを、宝徳2年1450年、室町幕府の管理、細川勝元が譲り受けて、菩提寺としました。応仁の乱で消失するも、細川勝元の息子、政元によって、再建されました。一時は23の塔頭を構えるほど栄えましたが、寛政9年1797年、火事で伽藍の多くが焼失。現在の北条は、慶長11年1606年に再建された塔頭、再現院の北条を移築したものです。北条の南側にある枯山水の庭園は、龍安寺石庭として有名です。また広大な池、共用地も目を見張るものがあります。山門をくぐります。左に広々とした共用地。徳大寺家によって築かれた人工の池で、かつてはおしどりが群れ遊んでいたことから、おしどり池とも呼ばれました。衣笠山や朱山を映し、弁天島や伏虎島を浮かべた地仙回遊式庭園です。右に分岐があります。ここから山道を登っていくと、一条天皇陵のある衣笠山山頂に至ります。しかし、衣笠山山頂への道は、龍安寺の隣の駐車場から直接入ることもできます。つまり、一条天皇陵、衣笠山山頂が目当ての場合は、龍安寺の拝観料を払う必要はないです。とりあえずスルーして進んでいきます。細川勝元について。龍安寺を築いた細川勝元、応仁の乱の東軍の大将として知られます。名門細川家の嫡男として生まれ、八代将軍足利義政の下で、三度管領、将軍補佐役の管領を務めました。ライバル関係にあった畠山持国と対抗するため、はじめ山名持豊イコール山名宗全の娘婿となり、結びつきを強めます。しかし、その後、畠山氏の家督争い、芝氏の家督争い、そして将軍後継者問題をめぐって、山名宗全と対立を深めていきます。応仁元年1467年正月、山名宗全が細川勝元の支援する管領畠山政長の失脚を図ったことから、細川勝元、山名宗全両者の対立は激化。正月18日、上御陵神社の合戦を皮切りとして、以後11年間にわたり東軍西軍に分かれて、泥沼の応仁文明の乱が続くこととなります。細川勝元は東軍の大将として西軍と戦うも、文明5年1473年、戦いの決着のつかないまま亡くなりました。このように細川勝元といえば、応仁の乱で東軍の大将として有名な一方、禅を愛好したことでも知られ、ここ龍安寺の石庭には勝元の禅についての世界観が込められていると言われます。共用地に沿った参道を進んで行き、石段を登ると栗の入り口です。ここから栗に入って北条に至り、北条前面の石庭を見ることができます。 当延明の詩が掲げてありますね。三期日赤によく、飛鳥愛ともに帰る。雰囲気出しています。北条の南には枯山水の庭園、龍安寺石庭が広がります。三方を追字塀に囲まれた東西25メートル、南北10メートルの一面に白砂を敷き詰め、15個の石を配置します。石の配置が虎の子渡しの故事を思わせ、虎の子渡しの庭とも呼ばれています。虎の子渡しというのは中国の古典にある故事で、虎が三匹子を産むと、その中に一匹は性格の悪い豹がいて、他の二匹を食べてしまう。だから親は川を渡るときに、渡り方と三匹の配置に工夫をしなければならない、という、まあ、とんちみたいな話です。それを表しているというのが一つの説ですけれども、あくまでも一つの説で、ここ、龍安寺石庭の枯山水の意味は様々に解釈が試みられています。なんか50いくつの説があるということです。ぼーっと眺めながらですね、自分なりの解釈、イメージを書き立てるのがいいかと思います。北条の北側には、水戸光圀作と伝えられる地足のつくばいがあります。真ん中の口という文字を、上、右、左、下の漢字の作りに当てます。すると、我、ただ、知る、たる。我、ただ、たるを知る。我、ただ、たるを知ると読めます。禅の格言を図案化したものです。自分の部をわきまえて、あれこれ文句を言わない。すると、心が満ち足りて、幸せになれるよという話です。その後も龍安寺の教養地に癒されながら龍安寺を後にして、今度は龍安寺隣の駐車場から衣笠山に登ります。龍安寺の中からも衣笠山へは行けるんですけれども、駐車場から行けば拝観料はいらないので、今回はモデルコースとして駐車場の方から登ってみます。駐車場の裏の道から玉砂利道を進んでいくと、まず、五須作天皇皇后、定子内親王陵。さらに登って、五須作天皇陵、五霊勢天皇陵、五三条天皇陵。この辺りから本格的な山道になります。イノシシを防ぐための柵が張り巡らされていますね。夕方になると衣笠山からイノシシが降りてくるので、近づかない方がいいと、係の方がおっしゃっていました。石畳の階段を曲がり曲がり登っていくと着きました。衣笠山山頂、そして一条天皇陵です。京都の街並みがのびのびと見渡せます。正面にボコンボコンボコンと盛り上がっているのが並びが丘。66代一条天皇、64代円雄天皇の第一王子、母は藤原の兼家の娘、戦士。65代火山天皇のにわかな出家に伴い、7歳で位につきました。一条天皇在位中が藤原の道長の全盛期です。この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思えばとまで読んだあの藤原の道長の全盛期、藤原氏の豊かな財力のもと華やかな王朝文化が栄えました。清少納言や紫式部といった女流文学者が出ました。一条天皇と中宮藤原の庄司、道長の娘藤原の庄司との間に生まれた男子が、藤原の道長の強い後押しで、五一条天皇、五須作天皇として相次いで即位、藤原氏全盛時代が続くこととなりますが、やがて即位した五三条天皇は、久方ぶりに藤原氏の血を全く引かない天皇でしたので、五三条天皇の即位とともに藤原氏の全盛期は終わりを告げ、以後衰退していきました。本日は石庭で有名な龍安寺、そして龍安寺隣の衣笠山に登りました。 両安寺石庭で枯山水の庭の意味を考えながらぼーっとするもよし、共用地の水面を眺めて、のんびり物思いに沈むもよし、衣笠山に登って京都の街並みを見下ろすのも最高の気分に浸れます。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。